ちょっと風邪をね。
あら、引いちゃった。
引かないんだよね。
引かないの話？ない話はしなくていいよ。
引かないのよね。おかしいでしょ？
おかしいかな。
おかしいよ、だってね。27日、12月27日、クイズ男。
はいはい。
動員100人以上。
はい。
で、触れ合い。
ああ、ありましたね。ライブ後に皆さんとお話ししました。
はい。ありがとう、ありがとうって言って、ありがとう、ペッペッペッ、ありがとう、ペッペッペッでしょ？
いや、そんなことない。変な CM 流してる？風邪薬の。
コロナの時のね、この日本語とアメリカ語のね、はい、この比較みたいな、This is a pen! みたいな、そのティッシュ揺れるみたいなだったでしょ？
言い方だろってやつね。
そう、言い方だろって思いましたけど、でも、ペッペッペッがあったでしょ？いっぱいね。
うん。
そこ、まあ、セーフだったでしょ？
はい。
まあ、その日のうちに出ることはないですけど、とりあえず27はセーフで、
うん、
で、28日も反省会、
うん、
上映反省会があって、まあ、その時は僕ら物販に立ちましたから、
はいはい。
まあ、物販でね、もう缶バッジ一つ、ペッペッペッペッペッってね。
そんな言い方しないでよ。
ペッペッペッって。まあ、こっちもね、こっちもペッペッペッですよ、申し訳ないことに。
その、ツバの掛け合いしてるわけじゃないんだから。
あ、ツバの掛け合いじゃないですよ。この、唇が破裂音ですよ、うん、ペッペッペッペッっていうね。
ああ、なるほどね。まあ言ってないですけど、そんなパ行ばっかり。
そう。かけたくてかけてるわけじゃない。まあ、ペペペペって、まあ、パピプペってね。
はいはい、パ行、半濁音多め。
そう、なってて。で、まあ、セーフ、その日も。
はい、風邪ひいてないか。
そう。あ、でもその日の夕方に、次の日のふやいろ感謝祭にリハがあったんですよね。
ああ、あったわ。
もうそこはもう、ペペペペペペペですよ。
まあまあ、そうだよね。大声出すもんね。そこはもう、
ペーってなったけど、まあセーフでは
いはい、はい、
まあ、正直な気持ち、29日にホヤイロ感謝祭迎えられればまあもういいよ、その後どうなってもっていう気持ちでしたよね。
まあそうですね、俺らとしては正直年末倒れてようがいい。
うん。でそこのライブはスタンディングですから、お客さんもいっぱい入って、
うん、
でバンドメンバーもいて、もうバルバルっていう感じで、
いやいや、ドラムから出ないから。
いやいや、
ドラムの飛沫ないだろ。
全員ね、もう前から後ろからありまして、
うん、
で、その後打ち上げも行きまして、次の日も全然セーフ。
はいはい。
なんで？
別におかしくないよ。そういう日だってあるでしょ。
周りみんな倒れてる、一回は。
あ、そう。あたかわし周り？
俺周り、全員。
へぇ。
で、かぶともちょっと喉痛かったりしたでしょ？
あ、俺11月末ちょっと弱りました。
12月末？
あ、11月末から12月初め。
はいはいはいはい。あ、そう、長かったね、ちょっとね。だし、まあ、年末もちょっと痛かったでしょ？
ああ、まあ俺そう、喉痛めてた。
うん。まあそんなもん全くないですからな。何が、この病弱だった俺がですよ。
なんか、生活改善した？
いやー、取り組んではないんですよ、とりあえずね。
別に顔悪くないよ。仮に取り組んでたとして。
かもしれないけど。いや、だからもう嵐来るよと思って、こんなのね。
ああ、だからそんなにおかしいこと。
まあでも嵐が来ても風邪ひかないんだろうね。
いや、自信あるな。自信ついちゃったね、相当この年末で。
いや、ついたね。もうだから、風邪もひかないですし、
うん、
もう、嵐に邪悪の邪と書いても、あぜが流行ってもかからないんだろうね。
進化系？風邪の。
風邪の進化系のあぜ、あらぜ。
わかんない。馴染むかな。
馴染むかな？
あぜで馴染むかな？その本当にそれが来た場合。
馴染む。まあコロナの時もそうだったよ。馴染むかなって心配もありましたけど。
まあ確かにそうか。
うん、あぜ。うちのね、夫があぜでって。
はいはい、あぜ。
馴染んできた俺は。
お前はな。お前が発明したから。
うん、まあピンピンです。ドピンピン。
ああ、よかった。ドピンピンまで行くとね、いいですね。
突っ込もうと思って一瞬6速入れたけど、ああここは30キロだったって2速に戻してましたけど、
エッチではないかと思って、そのエッチすぎるだろうって言おうとしたけど、エッチじゃなかった。
なるほどね、童貞が出ちゃったんですね。
おい、はい。
いや、おいで止めたらさ、図星のおいだったのか違う違うなのか分かんないでしょ。
そうそうに任せますよ。
ミステリアスボーイかい。いやー、というわけでね、一個ご報告がありまして、
はい、
配信アーカイブが100売れました。
あーね、アーカイブもクイズ男ライブを配信しまして。
なんで？
何？
なんで？なんでなの？本当に。なんでうちのライブは実物チケットよりアーカイブの方が売れるの？
仙台でやってるからかな。
あー、そうか。仙台、都会ですよ、仙台なんて。政令指定都市ですか？
いや、まあ確かにね、東北唯一の。
あ、唯一か。そうか。日本政府がちょっと気遣ってやってくれてる感じか。
ありえるけど。その当時のね、明治頃の日本、そういうのありえそうだけど。う
ん、なんか右側なくないかみたいな。
伊藤博文あたりが。ありそう、ありそうだけど。広島じゃなくて仙台にしようか。ありそうだけど。
あ、広島違うんだ。
広島違うね。
あ、そうなんだ。ごめんなさい、うん、広島の皆さん。
すいません。
というわけで、まあアーカイブ売れまして。
はい。
だからまあもうちょっとクイズ男の話したくて。
はいはいはい。
すまんだけど。
誰に？
もうクイズ男、満腹の人はね。
はいはいはい。
ボツになった企画たちが結構あるじゃないっていう話をね、いろんな場所でしたくてできてなくて。
ああ、いいですよ。聞きますよ。話しましょう。ごめんごめん。ハムのもろみさんとみたいになっちゃった。
笑いもしない。まあ、結構あるですよ、本当に。今回は特にいっぱい出して、結構尺の関係で削って、
そう
ん。で、もう、多分いつも例年ならこれで5をしてたはずなんだけど、本当に本ちゃんみたいな企画を何個か落としたじゃん。
はいはいはい、
覚えてますか？
うわー、今こうなったらすぐ思い出せないかも。
あー、じゃあ逆にあれでもう完成って感じになったんだね、結果的にね。
そうだね、もう馴染んだ俺には。
あー、いや1個あります、大きいのが。
なんだっけ？
その名も気配斬りクイズっていうね。
あー、はいはいはい、あった、やりかけたわ。
いや、やりかけた。この一個だけは最後本当に直前で落としたんですよね。
ね、リハはではやってたから。
あ、そうだそう、やってたんですよね。
うん。
まあ、概要を言うと、まあ、最初、気配斬りが始まった感じで登場しまして。伝わるんか、気配斬り。まあ、目隠しで棒を持ってね、お互いね。
はいはい。
で、普通は音出さないように頑張るやつですけど、途中でまあ、問題が出題されるんですね。デデンっていう、うん。問題が出題されるとどうなるかっていうと、問題に答えたいんだけど答えると居場所がバレちゃうっていうね、
うん、
なのでまあ答えるのかはたまた耳を澄ますのかっていう、まあ僕らの大好きなそのクイズを通した心理戦。
はいはい、結局クイズはそんな大事じゃなくなっちゃうっていうやつ。
なんかそういう見立てもあったよね。その戦略は様々だと思うんですけど、うん、
はい。
でそれをまあリハでやって、でその後まあ尺の関係もあってとかあったんですけど、もう最も大きな没理由は、マイクを壊しそうだからっていうね。
ああ、確かにね。スポンジとはいえフルスイングするし。
そうそうそうそうそう。このメディアテイクから借りてる、この何ですか、ヘッドセット。
はい。
壊しそうだねってなって。
いや、そうだ、借り物だしな。自分らだったらまだね。
いや、自分らのでもね。
まあ、そうだけど。本当はそうだけど。
この5分のコーダーのために壊すかっていう風になって、うん、まあこれボツかってなったのが一個あって、はい、他にもいっぱいあったけど、俺もそこまでは、ね、覚えてないんだよね。いっぱいあったよね。
うん、なんかあったね。最初その足し算したら、これ3時間40分公演になるわとか言って、
なるわ、減らして。だから今思うと4時間半公演になってたんですね、多分ね。
ああ、ちょっと押しちゃったからね。
ああ、そうそうそう。
そこからの 1.2 倍になっちゃってたんだ。
うん。まあだからまああの形、だから、どうなの？もう一個減らした方が良かったのかな、結果的に。
まあそうですね。結果2時間って言い張って2時間25分とかやってたんですよね。
うん。だからもう、やっぱ時計さん脳なくして。
何しにバス10時間乗ってんの、時計さんは。じゃあ。
ダービーで優勝するためでしょ
う。ああ、まあそうだけど。全員集合のコーナーね。
はいはい。ああ、めっちゃネタバレしたわ。今。
まあまあまあ。別に優勝者大事じゃないもんね、あれ、ね。
いろんな優勝の仕方がありますからね。そうそう。いろんな優勝者がいたんですよ、実は。
ああ、そうなんですか？知らなかったな。
まあまあ、任せますけど、編集はね。高橋です。
かぶとです。
お願いします。
よろしくお願いします。
もう一個だけ話そうかな。
ああ、何？
前回話そうとして話さなかったその巨大ボタン物語っていうね。
ああ、はいはい、クイズ男のオープニングで使ったやつ。
はい。まあこれ開場した頃からあったんで、これぜひ皆さん写真撮ってくださいみたいなアナウンスしたんですけど、うん、この白い台座に赤い半円ボタンがちょこんと出てるっていう、まあ、はい、オーソドックスなボタンなんですけど、これがどうできてたってかっていうと、メディアテイクで借りた縦長の彫刻台っていう、まあ金属でできた重い台があって、 それに白い布をこうかぶせて四角形にして、でその白い布には真ん中に穴が開いてるんで、そっからでっかいバランスボールをピュッと出して、中に、ハイチェアをね2台置いといてるんで、そこにボールを乗せとくと、
はい、
もうこれで完成という、もうメディアテイクとの合作だったんですけどね。これが最初はバランスボールじゃなくて、ちっちゃい子が遊ぶボールテント、
はいはいはい、
あれをどう使うかは分かんないけど、とりあえず買ってみて、
はい、形状がね、なんか楕円形というかいいもんね。
そうそうそうそう、なんかちょこんと出す分にはいいかと思って、でリハで持ってったんだけど、やっぱなんかこのままじゃうまくいかんなってなって、
うん、
第2弾としてフラフープを買って、
はい、
でこれがボールテントよりでかいサイズのフラフープなんですよ。
うん、
だからそれをテントの中に入れて、こう上に無理くりやることで、なんか綺麗な半円にならないかなっていうね。
はいはいはい。
この円錐をちょっと何ですか、あ、なんかまあしようとしたんですよ。
はいはい、そうですか。
円錐じゃなくしようとして、
うん、
でもやっぱうまくいかない、いやうまくいかないねってなって、結構ピンチ、この時点で2週間前とか、
うん、
で第3案としてもう一個フラフープを買って、そうすればこの球体状にできるじゃん、この円が2つあるから、
はい、
やろうとしてたんだけど、念のために買っておいたバランスボールがあまりにも正解だったんで、フラフープすぐ捨ててそっちにしたんですよね。
おい、買ったのにフラフープ本当にかさばるのに、
本当に正解だった、バランスボールが。なんで最初買わなかったかっていうぐらい、
最初からそうか、もうその形状その色だしね。
いやそうそうそうそうそう、あれしか正解ないじゃん今思えば。
まあ確かに工夫すんなよって思うね、うん、そのいいのがあんだから日本に行って。
いやそうなんですよ、まあもうあんな安いと思わなかったんで、で買ったんですけど、
はいはい、
あのボタンってその作るよりも解体がめちゃくちゃ大変で、っていうのも解体する工程は別にいいんだけど、そのオープニング映像の最中に解体しなきゃいけないから、あの35秒しかないんですよ解体時間が。
そうか、はいはい。
でリハでも初めて前坂と2人で分担してやってみたんですよ、
うん、
その俺の出番が終わった、でまずバランスボール引っ込める、で俺はバランスボールを持って、上手へ行く、でバランスボールを置く、で前坂は白い布をもうひたすら回収する、
うん、
したらその白い布に彫刻台が引っかかって倒れてボーンって、
はいはい、
もう本当に終わった音というか、
うん、
失敗したっていう完全な音が鳴って、聞いたでしょカブト。
いや聞いた、リハの時だよね、
うん、
うん、あれ怖かったね、刑務所とかでしか聞かない音鳴ってた。
刑務所で鳴るのあんな音、
わかんないけど、その大きい鉄の扉が面と面でバシーンってぶつかった時の音。
いやそうで、でなんかね鋭い音でもないんですよ、やっぱり床が柔らかいから。でも単純に何が起きたか分かる、うん、絶対失敗した時にしか起きない音、ボーンってなって、はいはい、もうなんかその音鳴った瞬間本番でこれが起きたっていうなんか絵が浮かんで、
うん、
これはやばいってなって、ちょっと集合してありったけの人集めて、
はいはいはい、
カメラの正義マセスさんとチータロと集めて、うん、で分担をしたんですよね、やることを。でもうまくいかない。
あらそう、やばいねこれ、もう本番近いですよ、何分前か。
そうで、もう俺はもう準備をいろんな人に託して、もう会場の13時半までその人たちとそれの練習することで時間を費やしたんですよ、4回目で、
はいはい、
4回目でやっと入って、
うん、
でこれはその照明が消えて真っ暗になって全員その回収隊が動き出すみたいな、全部がなんか噛み合わないとうまくいかないわってなって、
はい、
でそんな緊張の中本番うまくいったんですね。
いやよかったですね、失敗の音が鳴らずに済みましたね、
うん、鳴らずに済んだんですよ。いや聞かせたかった、もう今となってはあのブオーンっていう音
いやいや聞かせない方がいいよ、やっぱり
緩急としてね、
トラウマなるよあれ。
一回緊張させたかった、その映像流す前の緊張の音流してたけど、それにすればよかった、ボーンっていうい
や緊張しすぎるって、
という感じでございます。
はいはい、
俺結構クイズ男は喋りきったかもこれで。
ああよかった、できりましたか。
できった、
まあ、ああよかった。
YouTube にはねまだまだ映像を載せてくんで、
はい、
ぜひ気になってる方で踏ん切りついてない方はそれでご判断ください。
はい、
あばらや
204号室 R。
当ポッドキャストではバイヤー高橋と兜が生きる上で特に必要のないことを話していきます。毎週土曜日夜9時配信。
私カブトのボット、カブトボットあるじゃないですか。
カブトのボット、
カブトのラインボット、カブトボットがあるじゃないですか。ここ飲み込んでもらわないと。ここは飲み込んだ上での話でしょ。
それ
2チャンネルの驚き方、ちょおまみたいな。
飲み込めないっていうことね。
あー、いやホルモンじゃないんだから。
君がやりだしたくだりだのに、なんで自分で壊して終わっちゃうの。破壊衝動すごいな。
ラインボットあるじゃないですか。もうこれ丁寧に話してますけど、まあなんか喋ったらなんか返してくるっていうラインのボットがあって、で俺は4年、これ4年前だった、遡ったら。
そうか、
4年前に俺のラインボットというのを自分で開発して世に放ったんですよね。
そっか、じゃあ俺のバイヤー高橋チャンネルのボットより昔。
そうだね。
はいはい、そうか。
でなんか、その始めた当初はなんか1週間に1回ぐらい機能アップをしてたんですよ。例えば、誕生日って聞くと誕生日を当ててくれるとか。
はいはい、これ嘘ね。
そう、嘘の365分の1で当てるっていうやつをやってたりとか。
当てるだけは買えないんだな。わ、当たるんか。
俺の部屋に温度計、インターネットに接続できる温度計を置いとくんで、温度って聞くと俺の部屋の温度が分かる機能とか、そういうのを足していったんですけど。
それまだ残ってる？
あー、もう消しちゃった。なんかいっぱいいっぱいになって、
あれが一番良かったのにな。
いや本当はね、
あれはキモくて良かったよね。
あれ上手にやったら結構いろんなものの先駆けになれた。あの、マユリカの中谷がさ、今似たようなのやってて、トイレでうんちしたらなんかランプが光るみたいな仕組みを今家に作ってて、
どこのランプが光るの？
どこだっけ、なんか YouTube かな、 YouTube ライブのランプが光るから、その YouTube ライブをずっと見てると、あ、中谷今うんちしたじゃんみたいなのが分かるっていう。
あ、 YouTube ライブがすでに流れてるってこと？
そうそうそうそう。
なそれがキモいな。まず
まあまあキモいんだけど、
どこを映してんの YouTube ライブの。
ランプ、かっこいいランプがあって、あの窓マギのさ、ソウルジェムみたいなランプをあって、
あ、シュタインズゲートみたいな、
あのかっこいい、
なんかガリレオ、なんかガス、
あの雫型のアガストみたいな、
はいはいはいはい、
をずっと映してて、それが光ったら、あ、中谷にうんちしたじゃんってわかるみたいな。
へえ、そんなチャンネルがあるんだね。まず
ある、あって、なんかそのバグってずっとランプがつき続けた時も、すみません中谷のうんちが止まらないわけではございませんみたいな声明文を出したりしてるんですけど。
はいはいはい、見たことないな。
そういう、それの先駆けとも言えるな、その俺の部屋の温度がチェックできるっていうのは。
めっちゃキモくていいなと思ったた。
いいけど、やっぱああいうのはメンテナンスが大変。
へえ、そうなんだ。
そうで、まあやっぱさすがに2021年スタートだけど、徐々にこう機能アップの頻度が減っていって、
あら、
こう、一番最後の機能アップデートは2024年1月1日の、なんか初詣っていうと俺なりに考えたいろんな初詣の基地とか出てくるっていうやつ。
初詣の基地？
基地、だから初詣っていうとおみくじが引けるよっていう触れ込みで、カブトボット、ラインボットアップデートして、まあその実、まあ結局今日とか別に俺人に言いたいわけじゃないから、なんかハロー基地とか、
ハロー基地、
ハローキティをもじってね、ハロー基地とか、とっても大基地とか、
あーはー、なるほどね。
そうそう、そういうの30パターンぐらい作るっていうのをやってて。
初詣の基地は何？
え、だから普通の基地、何とかかってる？
あー、そういうことか。おみくじの基地ってことね。
あー、そうそうそう。
なんで初だけにとどめるの、おみくじを。
そう、確かにそう言われるとおかしいんだけど、初詣と声をかけると、はいはい、おみくじの結果を返してくれるっていう機能を、
アップデート時期的にね、
去年の1月1日にアップデートして、これは1月1日だけ使える機能ですっていうのをやったのが最後のアップデート。
もったいねえ。
だからそう、2025年の1月1日にもそれを告知しようと思ってたんですよね。
ああ、そうね、せっかくの365分の1日、
そう、1年ぶりにあの機能が来ましたって、まあ、言うたびに去年やってたんですけど、それ普通に忘れてて、
あらー、もう使えない。
TVer で見る番組が多すぎる、年末年始は。
時代ですね。テレビでじゃないんですよ。テレビでって言えばいいのに別に。
いやでも分かるですよ。だって同時に面白いテレビがやってるんだもん。
その裏表で。いやそうね、うん。正解は1年後とかね。
そうそうそうそう。からそれ忘れちゃって悔しすぎたんで。
そうね、エンタメ人としてエンタメのせいで自分のエンタメ忘れてるのは最悪だね。
いやそうです。だからそれが悔しくてちょっとこれは大きい機能をアップデートしようと思って。
ほう。
まあ一昨日ぐらい頑張ったんですよ。
一昨日ぐらい頑張った。
はい。でそれが、ちょっと話せるようになりましたっていうアップデート。
へえ、話せる、
これちょっとすいませんね、皆さんの夢をちょっと崩すんですけど。
え、いいんですか、ちょっとオリエンタルランドで行こうよ。オリエンタルランド、オリエンタルランド。
いやいやいや、ディズニーであろうよだろ。なんでその親会社出しちゃうんだよ。
俺が一番オリエンタルランドだったか。
そうそう、そこネタバレだから、企業なんだっていう。
オリエンタルランドネズミ。
なんか一応今の機能だと普通にこんにちはとか声かけると、こんにちはどうしたのとか、
うん、あ、喋れてる喋れてる。
パターンで返事してたんですよね。
はあ、はあ、そっか、なんか引っかからないと喋れないというか。
そう、たこ焼きという文言が入っている場合に限り、たこ焼きってうまいよなとか、
はあはあはあ、
それを全部セットしてたんですけど、ついに今回、はあ、チャット GPT AI と接続して。
聞いたことあるやつだ。
うん。だから、まあ普通に裏で AI が実は走ってるっていう状態に今一旦テストとしてしてるんです。
ああ、テストで、なるほどね。
はい。
いや、すごいこと、みんな喋ってるよね、最近 X で見るけど。
ああ、そうそうそう。みんな一応声かけてくれたりして。
あれはね、みんなもちろん、カブトと喋ってると思って話しかけてるもんね。
うん、まあまあ本当はね。本当の本当は俺が裏で高速タイピングしてるんですけどね。本当の本当はね。
いけるこれで。
うん。でも本当はチャット GPT と接続していて。
本当はどこにあるの今。
本当はチャット GPT と接続してて、でも本当の本当は俺が裏でタイピングしてるんですけど。
あ、本当の本当が本当なのかな。
うん。あれ普通に有料。俺金払ってる。
ああ、この機能のために。
うん、チャット GPT のそういう外部利用は普通にお金がかかってて。
あ、へえ、まあそうだよね、そうですよ、うん、
ただ賢さによって全然値段が違うんで。
そうだそうだ、
まあ、あんま賢くないモデルにしてて GPT-4 ミニってやつなんですけど。
4O じゃない。
あ、そう、 4O ミニっていうその1個安いやつ、廉価版があって。
へえ、あ、そうなんだ。
うん、でこれがちょっと一応まあ言っても分かんない、言っても分かんないだろうけど言いますけど、
あは腹立ちますね。
100万トークンのインプットで 0.15 ドル。
はあはあはあ、俺は分かったよ。
100万トークンのアウトプットで 0.6 ドルかかる。
あ、違うんだ。
違う。でこれをめっちゃざっくり鳴らすと100万文字のやり取りで100円かかりますっていう状態。
あ、もう全然安いじゃんね。
そう、まあ1万文字で1円。
でもプランとかじゃなくてちゃんと使った分だけ払うんだ。
あ、そうです。だからなんか悪意がめっちゃやってきたら俺は破産のリスクがある。
いや確かにそうじゃん、昔のその電話料金の詐欺みたいなやつじゃん。
ありえる。まあ一応だから上限設定はしてます俺の中で。
あ、そうなんだ、その個人個人に対して、
う
ん、
個人個人というかもう俺のバンクとして。
じゃあ一人のせいで万人が悲しむこともあるんだ。
それはありえますけど。
まあまあでも兜が悲しむことがなくなってるだけでいいですよ。
そうそう、だからなんか一応文字数制限としてあんま長いセリフで話しかけられると適当に返すとかそういう風に今してて。
なるほど、インプットだけにとどめるというかね。
あ、そうそうそうそうそうそう。
あ、なるほど。
でこれで今一番俺が悩ましいところが、これ結局デフォルトの状態だといわゆるチャット GPT の口調で返事してくるんですよ。
いや、そうそうそう、そこですよ僕が気になってんのは。
そう、
うん、
でもこれは指定ができる、あなたはどのように返事をしてくださいっていう指定ができるんで、
はいはい、
だからここのところに、あなたは、丁寧なアシスタントの口調ですとかツンデレ口調ですとか書いて、
うん、
でこれだけだと俺は表現しきれないんで、本気でやるんだったら例えばこういう応答に対してはこう返事してくださいみたいなケーススタディみたいなのを30個ぐらいやる、
うんうんうん、
これが王道らしい、一番人格を作る。
そうだね、本当チャット GPT ってあのいっぱいデータを入れれば、例えば芥川龍之介が書いた、はいはい、文章とかも全部飲み込ませれば本当にそいつっぽくなるんですよ、
う
ん、
そう、
もうだから食べさせる、いろいろ情報を。
あ、まあそうだね、その言い方が一番いいね。食べさせるといいし、言ったら俺はその X のさ投稿内容とかを全部バーって吐き出してそれを食わせれば結構いいとこまで行くんだが、これも一個問題があって、これがインプットとして費用かかるんですよ、この設定を読み込ますことに。
あ、そうなんだ、なるほど。
そうで、これはなんか性格としてもたらすんじゃなくて、一回の会話ごとにそれを食わせてるみたいなやり方なんで今だと、だから会話が、こんにちはに対してこんにちは、こちらは元気ですだったら15文字しか使ってないんだけど、この設定で400文字使っちゃったらやばいじゃんっていう。
はあはあはあはあ。
だからこの性格を味付けする文字数をめっちゃ減らす必要があるっていうことに気づいたんですね。
そのまあ事前にいっぱい使っちゃうってことだよね、始まってからはそんなに大丈夫なんだけどっていう。
いや、今のやり取りだともう一回会話するたびにそこを通る。
あ、え、設定の文字数が毎回かかるみたいな。
そう、今の作りだとそうなっちゃってる。
ええ、
だから、
え
そうそう、 それぐらいの衝撃、犬になるぐらいの衝撃があって。
え、わかんないけどさ、その、まあ、X の文章食わせるじゃん。
はい。
でその上でじゃああなた、はい、喋り出してドンって言って、例えば俺がこんにちはってカブトボトに言って、はい、こんにちはじゃねえよってカブトが返してきたとして、
俺そんなじゃないけど、
だからまあ10文字かと思いきや、その X の文字数もそこに載ってるってこと。
そう、今の作りだと載ってる。
バカだ、
やばいでしょこれ。
いやいやいやいや、とんでもないわ。じゃあ
っていうこと、
モチベーション下がるな。
気づいてからは、だからここの文字数をグワッと減らす必要があるということに気づいたんです。
確かに今後一生引きずる文字数ってことだもんな。
だから、俺が最初リリースした時のそこの文言は、ぶっきらぼう友人とだけ書いたんですよ。
ぶっきらぼう友人、友人は友達の
友達ね、友達。
ああ、なるほどね。
でもうなんとなく俺の口調になるかなみたいな、その結構タメ口で
そんなイメージないけどな、俺からしてのカブと。
あ、そうですか。で、ただこれでリリースした瞬間の皆さんの反応を見ると、なんかあまりに偽物すぎるみたいな。
ああ、なんかめっちゃレビュー星1位、
そう、クラスの元気なやつみたいな、それは、辛いことがあっても飲み込むのも大事だぜみたいな感じ。
うっすだれだれしい。
いや、そうそう、ぶっきらぼう友人だから、まあ指示通りなんだけど。
あ、まあそうなんかな、
っていうのもあったし、なんかバグってんのか、急にアラビア語みたいなのをめっちゃ話し出すみたいな症状もありまして、
バグってんな。
アラビア語の方が長かったりする。
はい、それ怖いね、文字数もわからんしアラビア語。
そう、それは辛いですね。それではウリウリウリウリウリウリウリウリみたいな、そういうのがあったんで、
絶対誰かがなんだ、学習させてんじゃないそれって。
まあそうかも、乗っ取られかけてんのかな、その辺がな。俺もう読み切れないんだよな、一回俺が世に放つとさ、カブトボットはもう自動で育っていっちゃうから。
そういう感じの機能もあったもんね。
チャット GPT はあります。で、今のとりあえず最終的な指示文章としては結構文字数重んじゃったんですけど、ダルソーぶっきらぼう友人で、親身タメ口、
はあはあはあ、
たまに敬語でびっくりびっくり、語尾伸ばし棒使用しがち簡潔日本語、今これで動いてます、は
いはい、
俺
そういうイメージなんだ自分のことを。
そうそうそう、一応これで、まあ、なんとなく初期の頃よりは俺っぽくなったかなみたいな。
はいはいはい。全然そんなイメージでカブトを見てませんけどね。
あ、そうな、何高橋から見たら今の文章なんて書いてある。
いや、確かにそれに変えてもらった方がいいよな。
まあそうだね、まあ、人から見た方が
ギリギリ国立大学を中くらいで卒業でしょう。
いやそんな組んでくれないって
かな。
そのエピソードばっかりするようになっちゃうんじゃない、俺といえばさみたいな唯一のエピソードトーク。
何を読み込ませればいいかな。だから なんだ、まあだから本当会話を読み込ませるだけじゃいかないのかな、ジューラリーぐらいの会話の文章をさ。
でもジューラリーはちょっと使いすぎかな、だってそれ一やり取りごとに乗っかってきちゃうから。
そうすると兜は、ひねくれ、
はあ、
ひねくれ考えすぎ店入らな男。
いやだから店入らないエピソードをめっちゃ言いそうじゃない、具体例一個あっちゃうとか。
まあそれだってカブトのことでしょ、店入らないエピソードをいっぱい話すのってカブトでしょ。いや、
よく言うけど
ねえ、ほら、そうじゃん。
まあまあまあ、まあ、こっそり変えてみようかな。
伊集院光大好き。
ボア。
あ、そう、ボア。語尾はボア。
だから、これに向き合うとその自分の口調みたいなのが分かるなと俺がその調整しながら思ってた、チューニングしながら。
あ、またいろんなデータを見出すとね、分かりそうだね、うん、確かにその今週は、
はい、
あばらや無印を読み込んだ兜とか、
はいはいはいはい、
来週は R とか、
うん、
なんかその世代別兜と話したいよね。
いやまあそうだね、いや全然できそうだし、え、そうじゃん、普通に LINE のさ履歴をさ、
うん、
読ませたらそのいけるよね。そうそう、全然2012年カブトもいけるわ普通に。
あ、そうだ、ね、データが残ってる限りで、そう、2023カブトと2012カブトで話し合わせることもできるよね。
なんでさせんの、できるけど、
そのどっちが幸せだったかみたいなね。
パズドラ、パズドラ面白いからやった方がいいよって言うだろう。
言って、いなす2023年カブトみたいな。
2000、高橋パズドラやったことある？
ないね。
あ、ないか、うん、なんか パズドラでさ、
うん、
あのコリコリコリコリコリコリってまあ移動させるじゃん、指で持って。
そうだね。
であれ斜め抜けできるんだけど、上手にやると。
はいはいはい、
それ発明したの俺だと思った、ずっと。
これが2024カブトです。ほら吹きひねくれ見せ入らな男、
本当だと思うんだけどな、俺のその発見を仕様に変えたと思うんだけど、ガンホーが。
確かにな、カブトほら吹くんだけど本当にそれを自分だけは信じてるっていう特徴がある。
いやいやいや、これ本当なのよマジで。
いや、そうそうそう、純真無垢ほら吹き、自覚なし、ギリギリ国立男。
俺言ったやつが後でゆっくり面白そうで擦られたりするからな。
デジャブ男。
デジャブ男、これいいです。ちょっと進化させながらもうちょっと皆さんに付き合ってもらいたいと思います。
様子見ましょう。AI 歌謡祭のコーナー。このコーナーでは皆さんに文章をいただきまして、 AI さんに歌っていただくコーナーです。早速参りましょう。 AI でクイズ男の皆さんの感想。
こんな日に作る時間も生で所有した人間感が100人超もいるなんて羨ましすぎる。ちょっと鳥肌ものだったね。これをやりきったらそりゃ号泣する。 USB スポンジ戦争の2センチスポンジはきっとアップサイクルされてどこかの機械でお披露目されることでしょう。ロックカメ豪華すぎ。ところで未来マンのリリースはまだなの？メディアフェイクつくづくいい会場だなと思います。
続いてはこちらのコーナー、
作家100人。このコーナーは皆さんに作家になっていただきまして、バイヤー高橋チャンネルでやるべき企画の企画書を送ってもらっています。早速参りましょう。ラジオネーム、チータラ。ジェスチャーを当てる側もお題を聞いて、ジェスチャーをする人がどのようなジェスチャーをするのか当てるゲーム。ちょっとタイトルじゃなかったですね。
はいはいはい。
企画なし概要始まりでした。まあ概要は今のような通りで、要するにジェスチャーを当てる側もジェスチャーがどう来るかをまず予想すると、はいはい、お題を聞いてるから、そのオッズがついて4つぐらい候補が出て、それぞれにオッズがつけてどのジェスチャーが出るかを、競馬のように見るという企画です。
はいはい、いいですね。
ジェスチャーダービーですね。
確かに、こいつはどのジェスチャーであの先生を表すかみたいなことだよね。
はいはいはいはい、そういうことですね。
うん、
ジェスチャーゲームって本当にあるね、まだまだずっと。
いや、そうだね、嵐がやり尽くしたかと思ってたけどまだあるね。
あ、嵐さんもやっていらっしゃったんですか？
いや、そのジェスチャー VS 嵐でめっちゃジェスチャーやってたイメージがある。 こんなことはやってないですけど。
はいはい、いや、なんか最近もそのなんかドラマチーム対抗オールスター番組みたいになってさ、
はいはい、
それでやってましたよ。そう、有名俳優が有名女優にジェスチャーをね。
いや、ジェスチャーおもろいな、確かに。俺結構手に汗握ってみちゃうかも。
へえ、あ、そうなんだ。まあ、うん、確かに北海道のドサンコワイドっていうローカルレギュラー番組があるんですけど、
はい、
その駅前で奥さん追いかけですよみたいな、その絵をジェスチャーで書いてお題何かっていうのを当てるのがもうご長寿コーナーだね。
いやー、やっぱ面白いから
ねえ、これ消えないかね、うん、
いやいや、ジェスチャーだけは消えないよ。
あ、そう、じゃんけんとジェスチャー、
じゃんけんとジェスチャー。
だから、だとしたらこんなにひねくれちゃいけないのかな、ゲームとして。
まあ、そうか、ジェスチャーの右派が文句言ってくる。
あ、まあでもバカリズムさん喜んでくれるかな、これ献上したら
確かに、これテーマで単独一本やってくれそう、
やってくれそう。まあまあいいですね、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます、画像はイメージさん、偽中国語クイズ。
うん、
偽中国語掲示板ツイタが話題になっているのをご存知ですか。
あ、これツイタって読むのはタイタじゃなくて、
あ、そう、ツイッターのパロディですね。ツイッターが話題になっているのをご存知ですか。はあ、偽中国語は漢字のみを使用するが中国語ではないのです。
はあ、なるほど。
ツイタ上の偽中国語でもいいですし、互いにオリジナル偽中国語を出し合うクイズも良いかと、と言ってます。
なんかバズってる投稿いくつか見られますよね。
はい、
なんかちょっとなんかアニメのタイトルとかをやったら、うん、こんな風に変換されんのかいみたいなね。
ああ、そうそう、その、うん、中国語ではないんだが、まあなんか伝わるよね、うん、みたいな。例えば
あれ中国語だと思ってたわ俺。
あれめっちゃ嘘、日本人の漢字ジョークです。
だからあんな面白いのか。
そう、なんか読める、麦わら男大冒険、
はいはい、
合成腕みたいな。
だから本当に末広がり図をただ見てるだけというかね。
ああ、まあ確かにね、末広がり漢字縛りをやってる、
うん、確かに末広がり図は昔の日本語だけど、
うん、
これ中国語じゃん。なんかちょっとルール違うのかな、やっぱり。
確かに なんか読めるっていう感じがあるね、その偽中国語は、はいは
い、ああ、そうか。
そう、読めるはずがないのになぜか頭に入ってきちゃうみたいな感じがする。
はいはい、だからほかほかとかだったらムシムシみたいなね。
あ、そうそうそう、漢字のみでもなんかいけちゃうっていう。
はいはい、なんか俺見たやつ、そのすごいエッチな DVD のタイトルがその中国語になってて、なんかめっちゃウケてたんだよな。
はいはい、はい、なるほどね。なんか裏技でその漢字、あの一カ国語のカとかってカタカナのケに見えるじゃん。
うん、
なんかそういうのを抜け道みたいにしてカタカナ風にやってる人とかいました。
あ、へえ、なるほどね。え、でもこれって変換してくれるサイトなんだよね。
いや、変換してくれるというか漢字だけしか入力できない掲示板。
あ、そういうことか、面白い、
はい、
あ、じゃあ変換はしてくんないのか。
別にしないけど、ひらがなを打つと多分入力できないみたいな仕組みだと思う。
なんだ、人間が面白いんかい。
いや、あれはそうですよ。
あ、そうか、へえ、うん、いいな。なんかやれって言われたらやりたいね
誰から。
なんか言わされ、自分からいけないなと思って。
まあ確かに、このメールもらったのもちょっと 2,3 週間前で、今となってはもう一段階遅いっていうのもあります、
うん、いや確かに、もう流れてこなくなったな。
うん、まあ面白いんだけどね、うん、ありがとうございました。
ラスト、ラジオネーム、角栄と読みますか我々。これは
田中角栄来た
確かに栄えると書いて角栄なので。
なに、偽物かい。偽田中角栄じゃん。
角栄さんより素晴らしい名前ですよ、確実に。繁栄だからね、
そんなことない。田中角栄の角栄だってすごいよ。角が栄えると書いて角栄なんだから
端っこだけじゃん、タイトル、機種名を当てろ、キキキキキキ選手権。
何言ってんの、
まず最初2文字がキキ〇〇のキキで、3,4 文字目が機械のキキですね。で、うん、5文字目が起きるで、6字目が効果のこうで、キキキキキキですね。
はあ、
これは Windows や Mac などの電子機器の起動時の効果音を当てるというものです。キキキキキキですね。なるほどね。勝者にはキキキキキクシの称号が与えられる。
あれ、これ別に、
このなんか勝者には与えられるの構文、なんか全然違う人で前流行ってましたね。
そうですね、
角栄じゃなかったな、確かだな。
まあ確かに角栄だったら覚えてるからな。
はいはい、あ、いいね、キキキキキキね、うん、なんかその僕ら結構キキキとかキーに固執して企画考えてますけど、あんま絞ることで再生数は増えてないんですよね、最近分かったけど
そうだね、俺らが楽しんでるだけで。
まあでもいいな、キキキキキキ。まあ最後の2文字がね無理くりですけど、
うん、
キキキキキキか。いやでも わかんないよな。 Mac の効果音も俺起動音しかわかんないよ。
とゴミ箱が空になる時の音ね、クシャ
っていう。はいはい。でもそれもさ、もうバージョンによって違う気するけど、どうなんでしょう。
ああ、まあ確かに。だし、まあ Windows と混ぜられたらわかるかと言われるとちょっと不安感がある。
まあでもそれこそ Windows 味か Mac 味かっていうことだもんね。
はいはい。
Mac 味があるかどうかっていうところ。いやー、だからやりましょう。
はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。高橋さん、採用はありますか。
ありません。カムスさん、ありますか。
ありません。
あー、ということでございました。
はい、
来週も募集しております。集え、
快活クラブに行った話とレジの人に文句を言う話。タブトです、お願いします。
人生と呼ぶにはあまりに薄い人生、高橋です、お願いします。あばらや204室 R、エンディングです。
ふつおた、さああっと山形さん、
さああっと山形さん、
クイズ男もクイズ男反省会もなんなら昨年のボズナレもインフルエンザで吹っ飛ばしました。悲しすぎる。わ
ー、悲しすぎるな。
来年は秋にイベントをしてもらえると嬉しいです。
うん。
イービーンズ公開録音には行けたんですよ。
あー、そうか、冬時期だったから病弱だったということか。
そうそう、秋は強い。
はいはい。
でしょうね。
この文章ならさ、もう風邪なんか吹っ飛ばせとかでよく聞くからさ、はい、いいことかと思ったけど、インフルエンザでクイズ男が吹っ飛んだんだもんね。
う
ん、
あ、そうなんですよ。
そりゃ悲しいよな。へえ、ね。まあ、クイズ男とクイズ男反省会はね、もう2日続きだからもうごと吹っ飛んじゃいますけど、まあ、そこを買っててくれたんだね。
確かに、買っててくれたことと、インフルになったということを自分で判断してこなかったことに感謝をという感じですね。
感謝敬意、はい、山形もお隣か。そしたら
ね、ちょっと次回こそ来ていただけることを祈っています。
いや、祈るな。いや、だからもうなんだろう、意識しても無理なのかな、こういうのって。
やっぱ限界があるんじゃない。
あ、でも俺ここまで喋ってさ、まあ、冒頭俺はかからなかった側の人間だったじゃないですか、はい、
うん、
一個めっちゃやったのは毎日 R1 かヤクルト1000飲んだよ、本当に。
ああ、まあ R1 いいって聞くもんね。
ねえ、にわかには信じられないですけど、
うん、
でもやったね。もうわらにもすがる思いで。
はいはいはい。
飲みましょう。で、
いいですね。
その大事な時期以外は飲まない。この免疫がついちゃうと良くないから。
大事かも。そうだね。
そうそう、バカバカ飲んじゃダメです。
俺も今年の冬、あのうがい薬をやるっていうのをやったりしてました。
あ、うがいをするという、
うがい薬でイソジンでうがいするっていう、なんか今まで風邪ひいた時にしかやってなかったんですけど、普段からそれでうがいするっていう風に
してみました。それって多分意味ないよね。確かに、かかってからするって。
まあ、本当はこれ以上これ以上勘弁してくださいよっていう。
はいはい。もうだから幹部に届いた後にやってんだもんね。
まあそうだね。まあ、それをだから、まあちょっと毎日元気な時もやるようにしてましたっていう。
いや、そうだ、今一度自分がいつもやってることを考えてみるっていうね、本当に合ってんのかっていうところで、
はいはい、うん、まあ、とはいえもうやったりはするんでしょうけど。
まあ ね、いや、本当にそのちょっとしたこと、家帰ってきてさ、
はい、
手洗った後にドアノブ触ってやしないかとか、本当にその意外と本末転倒になってないかっていうことですよ。
はいはいはい。
俺で言うと、スマホ触った後に頭かいちゃうみたいなね。頭今すごい清潔にした方がいいんだけど、俺は肌の治療してるからね。
うん。
だけどスマホなんてめっちゃ汚いわけじゃん。
いや、そうね。
頭を触らないもそうだけど、スマホも定期的に綺麗にするが大事って思って、最近ブラックフライデーでアホほどスマホ用の拭くやつを買ったんですけど。
へえ、いいですね。はい、ありがとうございました。お待ちしています。
はい、
続いて泥だぬきさん、こんにちは。ここ数年推し活という言葉が世間を席巻していますが、お二人の今の推しを教えてください。
推しか、
なんかこの人めっちゃインフンでるな。
そう、
世間を席巻していますが、推しの今の推しの推しを教えてくださいみたいな。
ああ、本当だ、すごい。
わざとか、
もしかして煽られてる、カブト。
おいおい、俺が好きな果物グレープフルーツ、もっと広い表現で言うとフルーツ。イエー
ねえ、もう煽り返してやりましたよ。
フルーツとフルーツで今インフン出ました。
いいグループでしたよ。
俺はママタルトですね。
ああ、言ってるね、長いことね。
ママタルトおもろい。俺みたいでおもろい。 これは
どっちが
誤解、日和でしょ。
はいはいはい、
これ誤解を恐れずに言いますけど、
その顔の雰囲気、
いやいや顔じゃないよ、その優しいというところ優しさ。
ああ、なるほどね。まあまあ、日原さん優しいよね、めちゃくちゃね。
優しい。なんか誰かが転んだ時とかもさ、普通はその転んだことをさ、足どうなっとんねんみたいなことを突っ込むけど、お前に膝を突き立てられた地面は今後大きくなるだろうみたいなことを言うんですけど。はい
はいはい。間を使ってたっぷりね。
そうそうそう。
確かに今思うと結構カブトそうだな、クイズ男見てても。
俺、いやでも俺が先よ。俺先日和らと。
ああ、終わった、うん。終わりました。まあ、日和らさんと会えなくなりました、もう。
まあ、順序はないですけど、その優しさっていうね、できれば誰も傷つけずに行きたいというところ。
はいはいはい。まあ、先人のね、優しい人たちは怒らないと思うんでね。はい。カブトは変われませんけど。
中橋は
推しか。基本多分他の人よりね、推しっていう思考になりづらいんだよな。あんまり人を崇拝しないというか。な
ん
かあんまそこまで好きにならない。
科学とかでもいいですけど。なし。
ちょっと化学、
まあ、まあまあそっちの科学ね。どっちかというと。
どういうこと。アルビジウムとか。
まあだからなんかそういうのは一応崇拝しているというか、生活の中で悩んだらそっちを軸として判断しているとか。つまんねえやつ。ありがとうございました。
なんか、なんかここで言うと全員みんなにうーんって言われる人ばっかりだな。
ああそうですか。
まず石原慎二でしょ。
ああ、
だしまっちゃんでしょ。
ああダメだ。
まっちゃんもダメかい。おいどんな時代だよ今。どんな時代。
うん、
かなりクイズ男の準備真っ只中の中で久しぶりにまっちゃんのあのインタビュー記事が出たんですよね。
はあ、はあ、
あの見た。
いや見てないかもな。
見てない。もう本当に久しぶりに松本がの様子が映ってんのよ、まずね。
はいはい。
そのインタビュー状態、吉本で撮った写真と、うん、でも全然変わってない姿も。
はいはい、筋トレしてんだじゃあ。
してるね。で、俺読み進めてる間に、ああ、じゃあ、まあ、読み進める前にまずいいねいいねと思って、戻っていいね押してぐらい、
いや
あ久しぶりの情報だなーっていう。
まあそうだ、本人の口からはそうか。
いや本当に好きだったんだなと思ったね。うん、まあだから唯一推しはそこかもな、ね、下手したら。あーちょっと募集してます、これをカブトじゃなくて熱く喋れる人。
まあもうちょっと高橋の DM に連絡してあげてください。
あーそうか、カブトと喋りたかったんだけどな。
あーまあ
そうですか。
もうちょっとなんか一発逆転の弁明が来たら俺もまた大好きになるかもしれない。
あー意外とカブトそうなんだね。
俺意外とそうです。まあ、コントおもろいけど、まっちゃんは。
ありがとうございます。
そうた、もう一個。
はい。
アルミ缶の上にアメリカン。
はい。
最近クイズ男とホヤ色感謝祭ライブを終えられたお二人に、舞台上でお客さんにパフォーマンスすることで得られるものを教えていただきたいです。なんかあります？
いや、もういっぱいあるでしょ。
俺で言うと、あの、中学校の先生みたいなこと言うけど、ステージの上からみんなの顔見えてるからなーっていうのはありました。
見えてるからなーっていうのは、そのジャンルで言うと何？
だから、見えているということの把握、その中学校の先生が言ってたあれって本当だったんだっていう。
あーはいはいはいはいはい。
それ
本当だったんだっていう気づきね。
という気づき。
まあだから確かに舞台上でお客さんにパフォーマンスすることで得られるものって書いてるから、そのタイミングだけの話になりがちですけど、マジでその瞬間は一瞬だからね。なんか
そうだね、
得られるっていうほどなんか冷静ではいられないんで覚えてないけど、
はい、
やっぱステージに立つっていうことが決まった瞬間からやっぱ緊張しますから、
うん、
ステージ立ったら半端なもの見せられないなとか、
はいはい、
なんかやっぱステージに立つって緊張するから、普段ではなんか置かないゴールを置くことになるから、なんかそこに至るまでの準備って得られるものが圧倒的に多いもんね。
まあそれはそうですね。
うん、であとはもう本番はもうマジで一か八かで、成功したら成功体験をいただけるし、失敗したら強烈な失敗体験をいただけるしっていうね。
はいはいはい、
これはもう正直ギャンブルですよ、めちゃくちゃ。
うん、
僕はそれが大嫌いです。
そのギャンブルが、
そう、結局最後はギャンブルなのが俺はめちゃくちゃ嫌で。
へえ、あ、なるほどね。
だからこそ これさえ成功すればいいやっていうのを俺は絶対一個作っといて、
はいはい、
それがクイズ男で言うと僕はオープニング映像なんですよ、
うん、
これさえ成功すればその後ちょい失敗ちょい成功があってもいいやっていうのがあって、だからそこだけはもう確実に成功できる準備をしとくっていうのがあるんで、うん、勝ち方を得られましたね。そういう、
ああすごい、本のタイトルみたいに、
うん、だから全部が成功してるように見えて、僕の中ではここだけ成功すればとりあえず OKOK、 もうこっからは、はいはいはい、こっからは一旦ステージから降りてるような気持ちでできるわっていうのがあるんで、ギャンブルだね。
ギャンブルだったんだ。ギャンブル、まあ、そのステージだったらね、
うん、だと思う。本当残酷だと思います、ステージっていうの
は。はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
トータは以上です。
暴れ屋204号室ではメールを募集しております。各 SNS のプロフィール欄にメッセージフォームの URL をペーストしてございますので、そちらから没入お願いします。さらにクイズ男配信アーカイブ発売中でございます。バイタカ商店という、YouTube のね動画どれかを開くと、下あたりにショップが最近出るようになってまして、最近気づいたんだけど逆翻訳だとたまに出てないことがあります。皆さんちなみに、
なんで、うん、
その収益が共有になってるものがあったりとか、こんなこと言わせないでください。なんて、
ああ、そうか、その著作権的な話か。
そうそうそう、
はいはい。
そうそうそうそう。っていうのを見つけましたので、はいはい、まあ、いろいろ開いてみてください。まあ、別に悪いことじゃないですよ、これ別にね。
うん。
うん。ということでした。このぐらいか。はい。はい、いかがでした、カブスさん。
いやー、やっと、なんか生活リズム取り戻しましたね、年始の。
どっか行ってたりしたもんね、多分年末年始だったら。
年末、まあでも年末は仙台にずっといて、
仙台に、はいはいはい、そうだね。
年始はまだ初詣とか行ったりしましたね。
ああ、そうかそうか。いや確かに余韻でいたもんね。
いた、結構いた。
ああ、
俺初詣ほんと、これ正直人出なしですけど、おみくじ引きたくないんだよな、お金もったいないから。
あ、お金もったいないからなんだ。
意味ないし、自分の力で全ては切り開くものだろって思ってるからさ、本当は引きたくないんだけど、でもさすがに家族みんな引いてたら、いや引かないと冷めるかと思って引いたりします。
引きはするんかい。それ貫いてたらまだね。
いやいや、冷めさせたくないもん。
ああ、まあそうか。まあ、うん、じゃあ黙って引けやという結論になっちゃうか。
だからその時は黙ってますよ。今ここでちょっと漏らしちゃいましたけど。
ゴミダメだな、このラジオって。
もちろん貯めて、皆さんも共有してください。共犯なので。